もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
実はですね、
はい、どうされました。
息子の、はい、離婚問題についてお話ししたいんですけど。
ご子息の離婚問題。
はい。
息子さんおいくつでしょうか。
息子はね、32歳かな。
32歳。あなた様はおいくつですか。
私は66歳です。
66歳。今どんなことが起きてるんでしょうか、息子さんに。
あ、今はね、離婚の問題を嫁と話し合ってんだけど、
はい、
嫁がすぐ切れちゃって、なかなか話に応じてくれない、
はい、息子さん結婚されたのはいくつの時ですか。
4年ぐらいか。
4年ぐらい前、
はい、
これは恋愛結婚ですね。
はい。
で、息子さんのご夫婦にはお子さんいらっしゃいますか。
はい、いません。
いない。
はい。
で、結婚されて4年ぐらいで離婚を今しなければいけない理由ってのはどういうことでしょう。
理由っていうのは、はい、3ヶ月ぐらい前かね、息子から電話があって、お父さん嫁と別れてもいいかってお話が ありまして、
はい、
なんでやったら、
はい、
ちょっとしたいざこざでも結局夜家に入れてくれないらしいんですよ、鍵かかって、それで自分は行くとこがないし、いつも漫画喫茶で夜過ごして朝方、行くと一応チェーンは外れていると、
はい、
そういう状態が時々続くもんで、もう嫌になったし、
はい、
やっていけないし別れてもいいかって言って私に相談してきたわけ。
なるほど。で、お父さんとしても離婚に賛成してるわけですね。ですけども、その相手のお嫁さんは応じてくれないという。
応じてくれない、
うん、離婚はしませんと言ってる。
離婚はしません。離婚話を、まあ、しょっちゅう土曜日になればなんか話してるらしいんですけど、切れちゃってすぐ、まあ、息子のものを2階のベランダから投げつけたりそういうことしたりとか。
ああ、割とその性格的にはそうきつい感じの奥さんなんですけどね。
そうなんです。
というふうに感じたことはありますか、あの息子さんの話以外で。
そうですね、あの一度おばあちゃんのお葬式がこっち田舎でやったんですよ。
はい。
その時お通夜に来たんですけど、息子がなんか迎えに行ったんだけど、道を間違えたらしいんですよね。
はいはい。
どうしたら帰ってくるのに道を間違えた、道を間違えたとかってね、言ってそのお葬式の途中で帰って行ったりとかって。
ああ、
すぐなんか切れちゃうみたいな感じで、
はあはあ、
また息子もまた何するかわからないけど一緒に行くわとかで言っちゃったんですけど、
はあ、それはしかしその結婚前からそういうことはあったんじゃないですかね、それとも結婚してから出始めたんですかね。
結婚前もまあそういう気象はあったみたいな、結婚式する時もなんか、
はい、
その前にもなんかいろいろあったらしいんだけどね。
ええ、まあそれはあの二人のことだからということで、
はい、
お父さんとしてはまあいつか解決するだろうぐらいな気持ちでいたわけです
ね。私はあんまり賛成したかってなかったんだけど。
ああ、結婚そのものに賛成ではなかった。
うん、ダメだ、うまくいくわけないなとは思ってたんですけどね。
ああ、その二人の雰囲気を見てて。
うん。
ああ。
結婚式なんかでも、
はい。
ちょっといざこざありましてね。
はい、うん。で、この、まあそういういざこざとか、まあそのトラブルがあるたびに奥さんの方はもうぶち切れて、
そうそう、
いろいろやるということですね。しかしその離婚に応じないというのは息子さんへの愛情が残ってるということですよね。
そうですよね、
ええ、その世間体とかではなくて、
いや世間体も結構気にしてるみたいですよ。
世間体も気にしてる、
うん、世間体があるかとかどうとかって、なんでダメなんかなあったら、
うん、
世間体が悪いからどうたらとかって言ってるとか言ってたわけ
です。あなた様は奥様いらっしゃいますか。ええ、で2人の間でももう息子さんは離婚した方がいいというふうな話になってるんですか、
はい
はい、で息子さんは今あの毎日帰られていくのはその、
はい、だから、ええ、カッとならん収まるときは大丈夫なんですよね、は
い、ええ、
そういうお話するとカッとなって、まあ、何もう暴れちゃうとか。
あ、
だから私としては、ええ、
はい、
結局嫁の承諾がなかったら別れられないのか、
ええ、はい、
なんか他にいい方法があるのかなとか、そういうことを聞きたいなと思って。
なるほど。で、もう息子さんとしてはもう気持ちはもう、
あ、気持ちはもう完璧に
もう別れたい
と。別れたいと。
相手のお嬢さんのそのお嫁さんの方の親というのは、
あ、お嫁さんの親はね、
ええ、
もう少し待ってくれとかって言うんですって。
これはあの親同士の話し合いってのは一回持たれたんですか。
一回もないんで、私、まあ、行くって言えばね、
ええ、
息子があっちに連絡取ってないからダメだとか、あっちが待ってくれって言うとこからダメだとか、
ええ、
嫁に聞かないとダメだとかって、
はい、
私は出てくるって言うんですけどね、今喧嘩ばっかりしたとこ出てきても余計にややこしくなるとかって。
うん、ということはまあ二人ではもう解決できなくなってるわけですね。
そうですね。 ね。
で、お嫁さんのご両親としてはもうちょっと待ってほしいと。これは息子さんを通じての言葉ですね。
そう。
なるほどね。この状況をいい方向に持っていくためにどうしたらいいかということですね。
そうなんです。別れるためにっていうか。
別れるために。
うん。
はい、それでは今日の先生に相談してみたいと思います。心についてのエッセイストとしておなじみ、マドマーゼル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
これ自分が離婚したいっていう気持ちはお父さんにちゃんと伝えたことは分かりましたけれども、
はい、
それについてお父さんなんかやってくれよって言われてる状態なの、それとも、心配からお父さんが、まあ、自分一人で動いてるっていう状態。
私の心配から自分で動いてるんですけど。
ああ、自分が今心配なのでね。
本当は飛んでいきたいんだけど、あっちが来たら余計ややこしくなるから来たらダメだって言われて、
うんうん、それは息子さんが来たらダメだって言ってるわけね。
そう
それっていいよね、結構重大なこと言ってると思うのね。悩みはこういう状況で、父さん万が一自分が離婚した場合は理解してほしいっていうことを前もって言ったわけよ。そうでしょ、それで次に具体的にもしこれからどうやって離婚していくのかどうかなのかということは、父さんたち交えないで自分がちゃんとやるからっていう意味だよね。
そうなんですよ。
立派なじゃないのそれは。
だからもう少しお父さんが行くっていうよりはもう少し自分で頑張ってみるとかって言うんですよ、
それでとりあえずは仕方ないっていうか今のところ、辻褄の全くおかしくない話だよね、だからここはまだお父さんがああしろこうしろと出てはいけないタイミングであるっていうことはわかるよね。気持ちはもやもやするとは思いますが、っていうのはやっぱり基本的に状況をよく理解していない親が、ああだこうだ言うものではない、結婚した以上は、もう30過ぎて、そういう息子自身も自分がやるというふうに言ってるわけだから。しかも、そうなったケースを想定して、その際にはお父さんは、ってあらかじめ言っとくっていうことは、態度として大人の態度じゃない。そこはわかるよね。だからこれはとりあえず任せるしかないよね。基本は。それで、息子さんご自身の気持ちっていうのが、どこまでのものかよくわからないんだけれども、まあ、方法としては、彼が考えるからいいとしても、まあ、基本的には別居とか、そこから息子さん、子供がいないわけだから、
はい、
だから割と自由にできるはずなんだよね、そこら辺はね。
でも、マンションを今買ったばかりでしょ。そしたら、結局3000万ぐらいの借金抱えてるじゃないですか。出るにしてもやっぱり、マンションは自分のところに置きたいわけですよね。
まあでもそれは夫婦で一緒に買ったものだから、やっぱり夫婦のものというふうに考えないと、かえって揉めると思うのね。やっぱり、なんていうの、どんなに相手に落ち度があっても、基本的に夫婦で一緒に作ったものは、その間は夫婦のものっていう、それはルールだよね、やっぱりね。そこら辺がちゃんと大人であるかどうかっていうのが、スムースに離婚も決まるかどうかの結構大事な部分になるような気がするんですよね。だそれも含めて、見守る以外ないんじゃないかなっていう気はするんだけれどもね。
そんなもんだかな。だから今の夫婦ってい
う
のは、何にもなくてもどんだけでも生活できるんだね、こういう喧嘩。
だからこういう場合、そのね、こういうことだと思うのよ。お父さんの気持ちの中で息子可愛さっていうのはこれは人情としてはしょうがないよね。しかし息子が選んで何であれ結婚した人なんだから、これを別れると言った以上、嫁さんには不憫がないようになるだけ傷つけないようにという本当は思いを優先させた方がこういうことっていうのはスムースにいくんだよね。要するに月並みなのよ。ね、
はい。
息子さんが苦しんでる。だから何としても嫁が悪い、別れろ。それじゃトラブルよね。これじゃ月並みのやり方なのよ。やっぱりお父さんが、まあ息子がこうあれしてなんかやった以上、こんな人だったらほら、これからだってこう生きていくの大変だっていう気もするよね。ちょっとね、奥さんね。別れた後でもね。そのくらいのなんか思いがあると、逆に時間を待つこともできるし、やきもきしないで待つこともできるし、なんか空気が、その、どっちがいい悪いじゃなくて、 別れた後もまあお互い幸せな人生、なんとか今度はね、縁ある人と、もっといい人とお互い結ばれてっていうような思いになっていかないと、なんかまとまるもんもなんかまとまんなくなるような気がするんだよね。
息子はそういう考え方なんですよね。
いや、偉いですよ。どっちが、
ちょっと傷つけられたこともあったんですよ。ちょっと怪我したこともね、あってね。
え、誰に？
警察になんで行かんと言ったら、結局嫁がかわいそうやとかって言っていましたけど。
それでいいんじゃないの？だからこそ自分のやり方でやりたいんじゃないの？
そうなんかな。
僕ね、なんか自分のだけは損しないで、なんか自分は守って一方的に相手を悪く言って何か決めようと思ったって、そういう月並みなやり方でうまくいったケースってそう見たことないよね。だから一応結婚っていうのはどっちがいい悪いっていう面もあるとは思うけれども、それはやっぱり二人の問題であってね、声援あったものがまあ別れていくっていうには、それなりの一緒になるときに儀式があったように、別れるときにもそれなりの儀っていうのかな、がやっぱり存在していると考えることで、うまくいかないものもまとまるようになっていくんじゃない？で、その時多少なんか損しようが、そんなもんはそういう態度があれば2倍にも10倍にもなって取り返せんですよ。だから結局人が不幸になるっていうのは、俺が正しい、あっちが悪いという月並みなやり方をやって、強引にやって得する人なんてね、僕一人もいないと思うよ、本当は。それほど甘くないよ、人生って。だからこういう時になんか考え方、例えば喧嘩した場合、仲介に入った人は絶対に得できないんですよ、何でも。要するに仲介した人が損する形だと仲介というのはまとまるんですよ。だからお父さんが仲介に入るんだったら、実は覚悟がいるんだよ。自分の金を嫁さんにこれだけ渡して、まあなんとか息子と別れてくれとかいう話とかね、それが正しいかどうかともかくとして、少なくとも仲介役は損しない限り仲介できないよ。だから仲介できる人物っていうのは大人物なんですよ、やっぱり。どんな揉め事でも。だからそこら辺で、その、お父さんができないと言ってんじゃなくてね、もちろんね。まあ、話に入るんだったら、それだけの覚悟を持って、話さないと、入らないとね。まあ、しばらく今は、よくできた息子の、言うことを聞いておく。それで、父さん、ああいう性格だから、まあ、一応、なんていうの？自分のことはちょっと大げさに言っといてっていう、彼の土俵の中に今すでになんか入ってるような気がするのね。もうちょっと信頼して、僕だったらこの人見ていたいなって気がするよね。それでいよいよとなったら、お父さんが自分は損してでもいいから、なんか絵を考えたらいいんじゃないですか、次の段階でね。口を出すっていうことは、それだけの覚悟がやっぱり息子のこととはいえ僕は必要だと思うね。一応そんな風に考えてます。
もしもし。
はい、わかりました。
いずれにしろ息子さんはご自分の人生を自分自身で切り開いていかなければいけないわけですよね、これからずっと、はい、でこの離婚という最もそのもう精神的にももう本当にヘトヘトになることを、これ息子さんが見事にやりきればですね、
はい、
また息子さんの人生にとってプラスになってくると思うんです。
はい、
だそれを息子さんを主体としてやらさせるというのも、お父さん苦しいかもしれないけど、お父さんそれを見守るのも、口を出さずに見守るのも、ひょっとしたら親の務めなのかなという気がしました。
はい、わかりました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。